インバイフとメシア。12月某日、最果ての駅に降り立ち雪明かり、寂しき街に歩み入りにき。雪のしらしら降っている夕方、私はこの啄木の歌をふっと思い浮かべながら悲しさを感じた。便所の窓を開けると、門灯がポカリとついて、昔山国で見たシャクナゲの赤い花のようで、とても美しかった。ねえや、お嬢ちゃん、おんぶしておくれ。奥さんの声がする。ああ、あのゆり子という子供は私に苦手だ。よく泣くし、先生に似て、神経が細々として、全く火の玉を背負っているような感じだ。せめてこうして便所に入っている時だけが私の体のような気がする。バナナ、うなぎ、とんかつ、みかん。思い切りこんなものが食べてみたいな。気持ちが大変貧しくなると落書きしたくなる気持ち。とんかつにバナナ。私は指で壁に書いてみた。夕飯の支度のできるまで赤ん坊をおぶって廊下を何度も行ったり来たり。秋家氏の家へ来て1週間余り、先のめどもなさそうだ。ここの先生は日に幾度もはしご段を登ったり降りたり、まるで二十日ネズミだ。あの神経にはやりきれない。ちゃんちんこいちゃん、よく眠ったかい？私の肩を覗いては、先生は安心したように、じんじんばしょりして2階へ上がっていく。私は廊下の本箱から今日はチェホフを引っ張り出して読む。チェホフは心のふるさとだ。チェホフの吐息は、姿はみんな生きて、黄昏の私の心に何かブツブツものを言いかけてくる。匂わしい手触り。ここの先生の小説を読んでいると、もう一度チェホフを読んでもいいのになぁと思う。京都のお女郎のことなんか、私には縁遠いネバネバした世界だ。夜、家政婦のお菊さんが美味しそうな五目寿司をこしらえているのを見て嬉しくなった。赤ん坊をお風呂に入れて一静まりすると、もう11時だ。私は赤ん坊というものが大嫌いなんだが、不思議なことに赤ん坊が私の背におぶさるとすぐうとうと眠ってしまって、家の人たちが珍しがっていた。おかげで本が読めること。歳をとって子供ができると仕事も手につかないほど心配なのかもしれない。嫌味が起きるほど先生は赤ん坊にハラハラしているのを見ると、女中なんて一生するもんじゃないと思った。馬小屋市にだって可憐な白い花が咲くってことを先生は知らないのかしら。奥さんは野育ちな人だけに眠ったような女だったが、この家では一番好きだった。12月某日、暇が出る。行くところなし。大きな風呂敷包を持って、汽車道の上に乗った立橋の上でもらった紙を開いてみたら、たった2円入っていた。2週間余りいて、金2円なり。足の先から血が上がるような思いだった。ぶらぶら大きな風呂敷包を下げて歩いていると、ザラザラした気持ちで、何もかも投げ出したくなった。マダイも払って、やれやれと住み込むと、2週間でお払い箱だ。青い瓦葺きの文化住宅の貸し屋があった。庭が広くてガラス窓が12月の風にキラキラ光っていた。休んでやろうかな。勝手口を開けると、錆びた缶詰の缶からがゴロゴロして、座敷の畳がザクザク砂で汚れていた。昼間の空き家は寂しい。薄い人の影があそこにもここにも佇んでいるようで、寒さがビンビン応えてくる。どこへ行こうかしら。2円ではどうにもならないし。はばかりから出てくると、荒れた縁側のそばへ狐のような目のクリクリした犬がじっと私を見ている。何でもないんだよ。何でもありゃしないんだよ。言い聞かせるつもりで、私はきっと突っ立っていた。 どうしようかな。夜、新宿の朝日町のキチン宿へ泊まる。石垣の下の雪解けで道がこねこねしている通りの旅人宿に、一泊三十銭で私は泥のような体を横たえた。三畳の部屋に豆ランプのついた、まるで明治時代にだってありはしない部屋の中に、明日の日の約束されてない私は、私を捨てた島の男へ頼りにもならない長い手紙を書いた。みんな嘘っぱちばかりの世界だ。甲州行きの終列車が頭の上を突き刺した。マーケットの屋上のように、寥寥とした、全生活を振り捨てて、私はキチン宿の布団に静脈を伸ばした。列車に粉砕された死骸を、私は他人のように抱きしめて、真夜中、すすけた障子をいっぱい開けると、こんなところにも月がおどけていた。みんな、さよなら。私は歪んだサイコロになって逆戻り。ここはキチン宿街の屋根裏。私は堆積された信念をつかんで、びょうびょうと風に吹かれていた。夜中になっても人がドタドタ出入りしている。すみませんが。ガクガクの障子を開けて胃腸返しに言った女がそう言ったきり、薄い私の布団に潜り込んできた。ドタドタと大きい足音がすると、帽子もかぶらない薄汚れた男が細めに障子を開けて声をかけた。
おい。起きろ。
女が一言二言つぶやきながら廊下へ出ると、パチンと頬を打つ音が続けざまに聞こえて、無意味な汚水のようなバクバクとした静かさが続いて、女の乱していった空気がなかなか静まらなかった。
今まで何をしていたのだ？原石は？どこへ行く？歳は？両親は？
あの薄汚れた男が鉛筆を舐めながら私の枕元に立っている。
どうにでもなれ。あの女と知り合いか。
ええ、三分ばかり。クヌート・ハムスンだってこんな行きがかりは持たなかっただろう。刑事が去ると私はのびのびと手足を伸ばして枕の下に入れてある財布を触ってみた。一円六十五銭残っている。日がビュービュー風に吹かれているのが歪んだ高い窓から見える。ピエロは高いところから飛び降りることは上手だが、登ってみせるゲートは容易じゃない。だが、なんとかなるだろう。
三月某日、
青梅街道の入り口の飯屋へ行く。熱いお茶を飲んでいると、ドロドロに汚れた労働者が駆け込むように入ってきて、
姉さん、十銭で何か食わしてくんないかな。十銭玉一つきりしかないんだよ。
大声で正直に立っていると、十五六の小娘が、ご飯に肉豆腐でいいですか？労働者は急にニコニコして番号へ腰掛けた。そして大きな丼の飯とネギの入った肉豆腐と汁碗を前にして、天真に食べている。一食十銭よりと書いてあるのに、十銭玉一つきりのこの労働者は、素直に、正直に、入り口から念を押している。涙ぐましい気持ちだった。ご飯の盛りが私のより多いような気がしたけれど、あれで足りるかしら。足りなかったら出してあげてもいいけど、でも、労働者は至ってほがらかだった。私の前には、ご飯にごったににお信仰。誠に貧しき三階の珍味。合計十二銭なり。のれんを出ると、どうもありがとう。お茶をたらふく飲んで朝の挨拶を交わして十二銭。どん詰まりの世界は巧妙と紙一重で誠にほがらかだ。だが、あの四十近い労働者のことを思うと、これはまた、十銭玉一つで失望、どん底、堕落との紙一重だ。お母さんだけでも東京へ来てくれれば、なんとか働きようもあるんだけど、沈むだけ沈んだ私はナンパせん。飛沫がかかるどころではない。ざんぶざんぶ塩水を飲んで、結局私も昨夜のインバイフと、そう変わった考えも持っていやしない。
あの女は30過ぎていたかもしれない。私が男だったら、あのまま一直線にあの夜に溺れて、今朝はあの女ともう死ぬ話でもしていたかしれない。荷物を宿に預けて神田の職業紹介所に行く。なんという冷たい高慢ちきな女だろう。私はどこへ行っても砂っ腹のように寥々とした思いがするので嫌になってしまった。お前さんに使ってもらうんじゃないんだよ。おたんちん、バカ野郎、ひょっとこ。そう繰り返している間に、私の番が来た。桃色の吸い取り紙みたいなカードを渡すと、月給30円くらい。受付女子はこうつぶやくと、私の体を見て、まずせせら笑っていった。受注じゃいけないの？事務員なんて、学校でがうようよいるんだから。受注ならたくさんあってよ。後から後から美しい女の花束。まことにごもっとも様で、私の敵ではない。疲れた彼女たちの中にも、冬らしいほのかな香水の匂いがする。売るところなし。紹介状は牧獣会社とガソリン場、イタリー大使館の受注。懐にはもう90銭余りしかない。夕方宿へ帰ると、町に働きに出る芸人たちが、縁側の植木鉢みたいに並んで、キンキンしたネズミ色のおしろいを塗りたくっている。夕べは2本しか売れなかった。やぶにらみじゃ買い手がねえや。これだって好きな人があるんだからね。はい、ご苦労様、か。14、15の娘同士の話。12月某日。わっはわっはわっは。井戸つるべ。狂人になるような錯覚が起こる。マッチを吸って眉墨をつける。午前10時。麹町3年長のイタリー大使館へ行く。笑って暮らしましょう。顔が歪みまする。黒人の子が馬に乗って出てきた。門のそばに壊れた門番の小屋みたいなのがあって、白と蒼と蝶との風景。砂利が遠くまで続いて、所詮は私のようなものの来るところでもなさそうだ。地図のある赤い絨毯の広い部屋に通されると、白と黒のコスチューム。偉人の細君って美しい。遠くで見るとなお美しい。さっき、馬で出て行った男の子が鼻を鳴らしながら帰ってきた。男の偉人さんも出てきたが、大使ではなく、書記官だとかってことだ。夫婦とも背が高くて圧迫を感じる。その白と黒のコスチュームをつけた夫人に、コック部屋を見せてもらう。コンクリートの箱の中に玉ねぎがゴロゴロしていて、七輪が2つ置いてあった。この七輪で女中が自分の食べるのだけ煮炊きするのだという。まるで廃屋のような女中部屋。黒い鎧戸が降りていて、石鹸のような外国の匂いがする。結局、要領を得ないで門を出る。豪壮な三年町の屋敷町を抜けて坂を降りると、吹き上げる12月の風に商店の赤い旗がひらひら、暮れ近く瞳にしみた。人種が違っては人情も計りかねる。どこか他を探してみようかしら。電車に乗らないで堀端を歩いていると国へ帰りたくなった。目当てもないのにうろうろ東京で放浪したところで結局どうにもならない。電車を見ていると死ぬることを考える。本郷の前の家へ行く。おばさん、冷たし。近松市から郵便来ている。出るときに12層の吉井勇さんのところに女中がいるから、ひょっとしたらあんたを世話してあげるという先生の言葉だったが、薄墨で書いた断り状だった。夕方新宿の街を歩いていると、妙に男の人にすがりたくなった。誰か助けてくれる人はないかな。 新宿駅の陸橋に紫色のシグナルがチカチカ揺れているのを見ると、涙でまぶたが膨らんで、子供のようにしゃっくりが出た。当たって砕けてみよう。宿のおばさんに正直に話しする。仕事が見つかるまで下で一緒にいていいと言ってくれた。あんた、青バスの車掌さんにならないかね。いいのになると70円くらい入るそうだが。どこかでハタハタでも焼いているのか、とても臭い匂いが流れてくる。70円も入れば素敵だ。ぶら下がるところをこしらえなくては。10色の電気のついた帳場のこたつに当たってお母さんへ手紙を書く。病気して困っているから3円工面して送ってください。この間のインバイフが稲荷寿司を頬張りながら入ってくる。おとついはひどい目にあった。お前さんもだらしがないよ。お父っつぁん怒ってた？電気の下で見ると、もう40くらいの女で、爆れ者らしい崩れた姿をしていた。私の方じゃ、あんなのをフクロウと言って、いろんな男を夜中に連れ込んでくるんだが、あんまりありがたい客じゃないんですよ。お父っつぁん、油絞られてプンプン怒ってますよ。人の良さそうな老いたおかみさんは茶を入れながらあの女を罵っていた。夜、うどんを食べる。明日はここのおじさんの口添えで青バスの車庫へ試験受けに行ってみよう。電線が鳴っている。ホテル街の片隅にこの小さな女は汚れた布団に寝転んで壁に貼ってある大黒さんの顔を見ながら雲の上の御殿のような空想をする。国へ帰ってお嫁さんにでも行こうかしら。放浪記を愛読してくださいます方へ。私の放浪記が一冊にまとまって改造者から金刊されます。一人でもたくさんの方が読んでくださいましたら嬉しゅうございます。これは筆者からのお願い。雷雨。7月某日。胸の凍るようなわびしさだ。夕方、頭のはげた男の言うことに、俺はこれから女郎買いに行くのだが、でもお前さんが好きになったよ。どう？私は白いエプロンをくしゃくしゃに丸めて、涙を口にくくむんだ。お母さん、お母さん。何もかも嫌になって、2階の女給部屋の隅に寝転ぶ。ネズミが群れをなして這っている。暗さが瞳に沈むと、ゴロゴロと風呂敷包みが墓場の石ころのように転がって、寝巻きや帯が海藻のように壁に乱れている。煮えくり返るような絵画の雑音の上にお化けでも出てきそうに、しんと女給部屋は寂しい。ドクドク流れ落ちる涙がガスのようにシューシュー抜けていく。悲しみの氾濫。何か正しい生活にありつきたい。何か落ち着いて本が読みたい。執念強く家の貧苦、酒の癖、ユーダの癖。みなそれだ。ああ、ああ、ああ。切りつけろ、それらに。飛んでのけろ、跳ね飛ばせ。私が何遍叫び呼ばったことか、苦しい。血を吐くように芸術を吐き出して、狂人のように踊り喜ぼう。カイタは書くも叫び続けている。こんな裏ぶれた思いの日、チェホフよ、アルツイバセフよ、シニツラ、私の心のふるさとを読みたい。働くということを辛いと思ったことはないが、今日ほど今こそ字が懐かしい。だが、今は皆おとぎ話の人だ。薄暗がりの風呂敷の中に、私は直哉の和解を思い出した。
こんなカフェの音にまかれると、に気をつけることさえ億劫になってくる。まず、スズメが鳴いているところ。ほがらかな朝日がうらうら光っているところ。日に当たって青葉の音が、色が雨のように訓じているところ。書いたではないが、狂人のように一人の住居が、今、今、欲しくなった。徒歩を虚しく御座候だ。暗いのでただじっと瞳を閉じている。
おい、ユミちゃんはどこへ行ったんだい？
開花でおかみさんが呼んでいる。
ユミちゃん、いるの？おかみさんが呼んでてよ。歯が痛いから寝てるって言ってください。
八重ちゃんが乱暴に開花へ降りていくと、バクバクとした当てのない痛い痛い気持ちが膨らがって、いっそ死んでしもうたならと歌い出したくなる。メフィストフェレスがそろそろ踊り出したぞ。昔お偉いルナチャルスキーと何申します方が言ってござる。生活とは何ぞや、生ける有機体とは何ぞや、ルナチャルスキーならずとも生活とは何ぞや、生ける有機体とは何ぞや、落ちたるマグダラのマリア。わっはわっは。死ぬんだ、死ぬんだ。自己保存の能力を叩き壊してしまうのだ。私は頭の下に両手を入れると、死ぬる空想をした。毒薬を飲む空想をした。おじょろを買いに行くよりお前が好きになった。なんと人生はくだらなくほがらかなことであろう。どうせ故郷もない私だ。だが一人のお母さんのことを思うと切なくなる。泥棒になってしまおうかしら。女馬族になってしまおうかしら。別れた男たちの顔が熱いまぶたに押してくる。
おい、ユミちゃん。女給が足りないことよく知ってんだろ？
少々くらいは我慢して下へ降りてくれよ。おかみさんは声を尖らしてはしご段を上がってくる。
ああ、何もかも一切合切が煙だ。
砂だ、泥だ。私はエプロンの紐を締め直すと、陽気に歌をくくみながら海底のような開花の音へ流れていった。
七月某日。朝から雨。
作ったばかりのコートを貸してやった女は、とうとう帰ってこなかった。一夜の足だまりとコートを借りて、蛾のように女は他の足だまりへ行ってしまった。
あんた人がいいのよ。昔から人を見れば、泥棒と思えって言葉があるじゃないの。
八重ちゃんが白いくるぶしをかきながら私を嘲笑っている。
へえ。そんな、あれがあったのかね。
じゃ、私も八重ちゃんのパラソルでも盗んで、ドロンしちゃおうかな。私がこう言うと、寝転んでいたヨシちゃんが、世の中が泥棒ばかりだったら痛快だわ。ヨシちゃんは19。サガレンで生まれたのだと言って、白い肌が自慢だった。八重ちゃんが肌を脱いでいるカバ色の地に窓ガラスの青い雨の影がキラキラ映っている。タバコの煙、女の煙。
人間ってつまらないわね。
でも木の方がよっぽどつまらない。
火事が来たって大水が来たって逃げられないから。
バカね。誰だってバカじゃないの。女たちのおしゃべりは夏の青空。
ああ、私も鳥か何かに生まれてくるとよかった。
電気をつけて阿弥陀を引く。私は4銭。女たちはアスパラガスのようにドロドロおしろいをつけたまま、みなぞろりと寝そべって蜜豆を食べる。雨がからりと晴れて窓に涼しい風が吹いている。
ユミちゃん、あんたいい人があるんじゃない？
私、そう睨んだわ。
あったんだけど、遠くへ行っちゃったのよ。
素敵ね。
あら、なぜ？
私、別れたくっても別れてくんないんですもの。
八重ちゃんは空になったスプーンを舐めながら、今の男と別れたいわと言う。
どんな男と一緒になっても同じことだと私が言うと、
そんなはずないわ。石鹸だって10銭のと50銭のじゃ随分品が違ってよ。
夜、酒を飲む。酒に溺れる。もらい、2円40銭。ありがたや、かたじけないや。
7月某日。心が留守になるとつまずきが多い。ざんざぶりの雨の中を私を乗せた車は八王子街道を走っている。
もっと早く、もっと早く。
たまに自動車になんて乗れば女王様のようにいい気持ち。街にパッパッと明かりが突き染める。
どこへ行く？
どこだっていいわ。ガソリンが切れるまで走ってよ。運転台の松さんの頭が少しハゲかけている。
若ハゲかな。
午後からの公休日を所在なく消していると、自分で自動車を持っている運転手の松さんが自動車に乗せてくれるという。田無まで来ると赤土へ車がこね上がって、雨のざんざぶりのバクバクとしたくぬぎの小道に車はぴったり止まってしまった。遠くの眉ほど悩まそうにキラキラ明かりがついているきりで、ざんざぶりの雨にゴロゴロ地鳴りのように雷が光り出した。雷が鳴るとせいせいしていい気持ちだが、シボレーの古自動車なので雨がガラス窓に叩かれるたび、霧のようなしぶきが車室に入る。その黄昏のくぬぎの小道。自転車が一台通ったきりで、雨の怒号と雷のネオンサインだ。
こんな雨じゃ、道へ出ることもできないわね。
まっちゃんは黙ってタバコを吸っている。だが、こんな善良そうな男に、こんな芝居よりもうまうまとした魂胆はありえない。すいすいとしたいい気持ちだった。雷も雨も破れるように響いてくれ。自動車は雨に打たれたまま夜のくぬぎ林に転がってしまった。私は男の息苦しさを感じた。機械油臭い葉っぱ服に押されると私はおかしくもない笑いがこみ上げてきた。17、8の娘でもあるまいし、私は逃げる道を上手に心得ておりまする。私が男の首に手を巻いて言ったことは、あんたはまだ私を愛しているとも何とも言わないじゃないの。暴力で来る愛情なんて私大嫌いさ。私が可愛かったらもっとおとなしくしなくちゃ嫌だようだ。私は男の腕に女狼のような口を当てた。私は胸が迫った。男の弱みと女の弱みの闘争だ。雷と雨。夜が白みかけた頃、男は汚れたままの顔で眠っている。
ふふん、敗北の兵士か。
遠くで黎明を告げる鶏の声がする。ほがらかな夏の朝。昨夜の情熱なんかケロリとして風が絹のようにシューシュー流れている。この男があの人だったら、滑稽な男の顔を自動車に振り捨てたまま、私は泥んこの道に降りた。紙一重の昨夜の疲れに晴れぼったい瞳を風に吹かせて、久しぶりにせいせいと故郷のような道を歩いた。ふみ子は軽蔑すべき女でございます。すさみきった私は、つっとくぬぎ林を抜けると、松さんがいじらしくなった。疲れて子供のように車に寝ている男のことを思うと、走って帰って起こしてやろうかしら。でも、恥ずかしがるかもしれないな。私は松さんが落ち着いて運転台でタバコを吸っていたことを思うと、やっぱり嫌な男に思えた。
誰か私を愛しがってくれる人はないか。七月の空に琉璃の雲が流れている。私の姿だ。野花を摘み摘みプロヴァンスの歌を歌った。八月某日、女給たちに手紙を書いてやる。秋田から来たばかりのおみきさんが鉛筆を舐めながら眠りこけている。酒場ではおかみさんが一本のキングオブキングを清水で七本に離職している。埃と蒸し暑さ。氷をたくさん飲むと髪の毛がたくさん抜けると言って氷を飲まないヨシちゃんも冷蔵庫から氷の塊を盗んできてはパリパリ噛んでいる。
ちょっと、ラブレターってどんな書き出しがいいの？
八重ちゃんが真っ黒な瞳をくるくるさせて赤い唇を鳴らす。秋田と佐賀連と鹿児島と千葉の煙のような女たちがカフェのテーブルを囲んで遠いふるさとに手紙を書いている。町に出てメリンスの帯一本買う。1円20銭、八尺。何か落ち着ける職業はないかと新聞の案内欄を見る。いつもの異線の群れ。はつらつとした男の大衆が潮のように部屋に流れて、学生好きの八重ちゃんは書きかけのラブレターをしまって、両手でちぶさを押さえて品を作る。2階では、よしちゃんが佐賀連時代の行だと言って、私に見られた恥ずかしさに、プンプン匂う薬をしまって、ごろりと寝転んだ。
面白くないね。ちっとも。
私はおよしさんの白い肌を見ると妙に悩ましかった。
私、これで子供2人産んだのよ。
およしさんはハルピンのホテルの地下室で生まれたのを振り出しに、いろんなところを歩いてきたらしい。子供は朝鮮のお母さんのとこに預けて、子供のでない男と東京へ流れてくると、およしさんはお決まりの男を養うためのカフェ生活。
着物が1、2枚できたら、銀座へ乗り出そうかと思っているの。
いつまでもやる仕事じゃないわね。春尾の車窓残月の記を読んでいると、なんだか何もかも夢のように、と一言瞳を置いた優しい柔らかい言葉があった。何もかも夢のように。落ち着いて小説や詩が書きたい。揮発で紫の襟を吹きながら、
ユミちゃん、どこへ行っても頼りちょうだいよ。
ユミちゃんは涙っぽく私へ。
ええ、
何でもかでも夢のように、ね。
そんな本面白い？
ちっとも。
私、高橋おでん好きだわ。
こんな本読むと生きることが寂しくなるきりよ。八月某日。他のカフェでも探そうかな。まるでアヘンでも吸っているようにずるずるとこの仕事に溺れていくことが悲しい。毎日雨が降る。午後2時、ぼんやりしてカウンターのそばの鏡で髪を撫でつけていると、立ち売りの万年筆の敵屋が2人飛び込んでくる。
ああ、俺はびっくりしたぜ。
栗山が、かまるから、ごいろって。
梅の野郎が言うんで、お前をつついたんだよ。
2人は泥のついた万年筆を風呂敷にしまいながら、
姉さん、品そば波のを2丁くんな。
鏡に透かして雨が針のように降っている。私は九州の長崎の思い出に、唐津物を売っていた頃、よく父が巡査に殴られたのを思い出した。ここに我らは芸術の2つの道、2つの理解を見出す。人間がいかなる道によって進むか、無双。美の小さなオアシスの探求の道によってか、それとも能動的な創造の道によってかは、もちろん一部分理想の高さに関係する。理想が低ければ低いほど、それだけ人間は実際的であり、この理想と現実との間の深淵が、彼にはより少なく絶望的に思われる。けれども、主として、それは人間の力の分量に、エネルギーの蓄積に、 彼の有機体が処理しつつある栄養の緊張力に関係する。緊張せる生活はその自然的な補いとして、創造、闘争の緊張、業望を持つ。女たちが風呂に出払った後の夕暮れの女給部屋で、ルナチャルスキーの実証美学の基礎を読んでいると、こんなことが書いてあった。科学的に処理してある言葉を見ると、どうにも動きの取れない今の生活と感情のルンペンさがまざまざと這い出て、私は暗くなる。勉強したいと思う。後から後からとてつもなくだらしのない不道徳な野生が私の体中を走り回る。見極めのつかない生活。死ぬか生きるかの二つの真っ青な道。夜になれば白人国に飼われたニグロのような寂しさで拉致もない歌を歌う。メリンスの着物は汗で裾に巻きつくとすぐピリッと破けてしまう。身も蓋もないこの暑さでは涼しくなるまで何もかもお預けで、かつ一丁上がったよ、か。何の条件もなく一ヶ月30円もくれる人があったら、私は満々としたいい詩を書いてみたい。いい小説を書いてみたい。バカ野郎、バカ野郎。おふみさん。